皆さんおはようございます。サナです。今日は6月15日月曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日は早朝からね、ワールドカップの日本戦があり、早起きした方も多いかもしれません。夫のうわーとかうおーとかっていう声がね、リビングから聞こえてきますが、私は星読みの方に集中していきたいと思います。このラジオでは、今日の星の運行から、どんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は双子座エリアからスタートです。昨日に引き続きフットワークの軽さが出てきたり、まあ、あれこれね、いろんなことに意識が向かったり、マルチタスクで進行するとかね、柔軟に対応するということがあるかもしれません。昨日はね、ネットサーフィンするとか、あとはプラッと散歩しながら買い物とかね、その辺をこううろうろしてみるのもいいですよというふうにお伝えしましたが、まあそういったことをすることで面白いものが発見できたり、気になる情報が入ってきたりっていうエネルギーでした。まあ今日もね、そういうふうに過ごしていただくのもありですが、月曜日なので、なんかこういろんな人とのね、連絡のやり取りっていうのが増えたり、あれもこれも対応するとか、まあ予定が2件3件入ってて忙しいとかね、そういうちょっとこうドタバタした1週間のスタートになるかもしれません。マルチタスクでこう臨機応変に進めていくというエネルギーですね。私も昨日は夫のタコス出店のお手伝いに行ってきたんですが、そこがすごくこう素敵なお花屋さん兼カフェという感じで、ポップアップでね、こう雑貨とか古道具なんかも売っていたので、まあ、店内をこうずーっとうろうろしながら、買い物をね、楽しんでいました。まあ、いろんなお客さんとね、会話をしたり、タコスのチラシを配ったりして、またこう、マルシェとは違ってね、その場でゆっくりこう、お酒を飲みながら、会話を楽しみながら、こう、進めていくっていうことがあって、すごくね、新鮮で面白かったなと思います。で、その中で、なんかこう、おすすめのね、イベントを教えていただけたりとか、あと、人をね、紹介していただけたりっていうことがありました。で、たまたまなんですけどね、なんかこう、外に出て、外で売られているお花を見ていたら、目の前に、この外国人の、このツアー団体が現れて、なんか、ゾロゾロとどこかに歩いていくのが見えたんですよね。で、この辺ってなんか観光スポットがあるんですか?っていうふうに聞いてみたら、凹凸寺だから、凹凸神社っていう、なんか名前のね、この辺りで一番有名なスポットがありますよって教えていただいたんですよ。で、お店の人とお客さんがね、なかなか面白いよねって言うから、見に行ってきたんですね。そしたら本当に、まあ珍しいスポットで、タコスのイベントが終わってから行って、結構疲れてたんですけど、結局ね、多分1時間ぐらいずっとそこにいたんですよね。サロンメンバーはディスコードにですね、12星座別の大変興味深い資料を載せておいたので、ぜひね、覗いてみてください。まあ、こういう風になんか双子座のエネルギーって、ふらっと立ち寄ってみたら面白いものを発見するとかね、周りから刺激的な情報やニュースが入ってくるとか、あれこれ移動する中で惹かれるものが見つかるっていうエネルギーなんですよ。なんか私も今日こう配信を撮りながら、すでに話がなんかあっち行ったりこっち行ったりしそうだなって思ってますが、一つに集中するっていうよりは、なんかいろいろやっぱりやってみるとか、意識が外に向かっていくっていうエネルギーですね。なので何かにコミットするっていうより、今日は外に出てみたり、予定がなくてもうろうろしてみたり、リサーチしてみるとね、面白いものが入ってくるかもしれません。あとは今日はですね、もうシンプルに太陽と月が重なるっていうね、新月のエネルギーなんですよね。今日のお昼11時56分にジャスト新月となります。で、この時間からボイドタイムに入っていきます。夜の9時16分に月がカニ座エリアへと移動してボイドタイム終了となりますね。なのでまあお昼からはボイドタイムに入っていきます。で、新月のエネルギーもね、今日いっぱいかなというところなんですが、皆さん何か昨日ね、新月のメッセージ、影響を感じることはあったでしょうか?新月はリセットや種まき、浄化のエネルギーです。 で、今回の新月図っていうのは他の天体との絡みがないんですね。もうただただシンプルに太陽と月が重なる新月となっています。で、他の天体とのアスペクト、この絡みがないっていうことは、それだけね、双子座の純粋な意味合いが強くなります。なので、双子座の持つ知的好奇心とか学び、コミュニケーション、あとは情報ですね。そういうことに関するスタートとして、意図して使っていただくのもいいと思います。まあ、新しく何かを学び始める。新しく人と関わりを持つ。新しい発信スタイルを試す。まあ、そういったことがいいと思いますね。で、双子座のあのエネルギーの時に私がいつもお伝えしているのは、何でもね、こう軽くやってみるっていうことですね。決め打ちするっていうよりは、まずやってみる、試行錯誤してみる。で、その中で情報を得てアップデートしていく、そういったスタイルをこの新月でもね、ぜひ試してみてください。特に今回の新月は9ハウスなんですけど、まあ5度前ルールで言うと10ハウスですね。MC という社会的な頂点の場所に綺麗に重なっている新月です。なので自分がどこを目指したいかっていうゴールを意識した上での挑戦とかスタートっていうのがいいと思います。で、それをね、なんかよっこいしょってこう気合を入れてやるよりも、まあじゃあこれからやってみましょうかみたいなライトな感じでね、ぜひやってみてください。まずは試してみるっていうのがキーワードです。もう私はあの双子座木星期間の時も、今回の双子座シーズン、まあ双子座ワーク会のアウトプットチャレンジでもね、続かなくていいからまずやってみようっていうことを常にお伝えしています。ね、とりあえず動いてみる。中途半端上等なんですね。なので、これで決定と思わずに、やりながら工夫すればいいです。今回の新月もそういう気持ちでスタートでいいと思います。ただし、今回の新月ですね、もう一つだけ大きなメッセージがあって、それがですね、きちんと選定するということです。双子座のエネルギーって、まあ、あっちもこっちもっていうエネルギーで、同時に二つのことを動かしたり、なんかマルチにやっていくっていうエネルギーなんですよ。で、今お伝えしたように、まずは軽い気持ちで動かしてみてほしいんですけど、ただし、軽くやってみて違うなって思ったり、何か違和感があった場合には、ちゃんと選定してね、減らしてねっていうことですね。じゃないとこの双子座のエネルギーで枝葉が伸びすぎて、なんかどれも本当にこう中途半端になったまんま消耗していくと思うんですね。どこにもこう太陽の光が当たらなくって、なんか実るものが小さくなっちゃうと思うんですよ。この木とかね、ハーブの剪定なんかでもそうなんですけど、植物って切ってあげるとめちゃくちゃ大きく成長するんですね。私も最初は剪定が怖くって切れなかったんですよ。なんか枯れちゃったらどうしようとかね、失敗したらどうしようと思ってなかなか思い切れなかったんですけど、でもね、試してみると本当にね、わかりやすく大きくなるんです。ちょっと使ってみようと思って刈り取ってみると、それも剪定になるので、またぐんってこう増えたりね、成長するんですよね。そういうふうに刈り取るとか剪定するということを念頭に置きながらのスタートっていうのが、今回の双子座新月のメッセージです。もちろんね、もう現段階でいろいろ手を広げすぎてるっていう方は、やめるということから始めてもいいと思います。ただまだそれがわからない方はまだ試せてないのかなって思うので、まずはなんとなくのゴール地点を決めて、そして軽くスタートしてみる。で、やりながらあれこれ違うなとか、あ、これはいいなって思いながら、試しながらぜひね、選定をしてみてください。そうすると何に注力していけばいいかっていうのがだんだん見えてきてね、すっきりしていくかと思います。まあ、なぜなら今回の新月のサビアンがパームの枝を切る男っていうサビアンなんですよ。まさにこう剪定をしている男性のサビアンなんですね。目的に向かって必要なものを取捨選択していく、軌道修正するというサビアンです。さらに今回はアセンダントが乙女座になっています。なので新月図のチャートルーラーが水星なんですね。 その水星は蟹座で、これも10ハウス。そして牡牛座の火星とは調和的な配置になっていますから、まあ、自分の考えを形にするということにも力を貸してくれると思います。ただしこの水星、牡羊座の土星とは90度になっているので、やはりね、土星的に減らすとか、固めるっていうのが、このチャートルーラーのアスペクトからも感じられます。なので、まあ、選別する、やりながら、取捨選択して調整するということを念頭に置いた上でですね、何かを学び始めたり、発信してみたり、挑戦してみてください。まあ、例えばですけど、今回のね、双子座シーズンで発信に力を入れたよっていう方は、ちょっとこのね、シーズンを振り返ってみて、これは私には合ってたなとか、これは私には合わなかったなみたいなものを見極めていきましょう。で、大変だったとか、続かなかったものはもう除外していくんですね。で、じゃあ、どうやったら続けられるかなって、他のものを試してみる。これならできそうかなって思うものをやってみる。そういう機会にしてもらうといいと思います。まあ、例えばその YouTube をね、やろうと思った、やってみたけど、編集が大変で挫折しちゃったとか、なかなか時間が取れなくてできなかった。だったら、YouTube じゃなくて、もっと手軽にできるね。例えば、ショート動画のある、TikTok とかインスタでもいいかもしれません。もっと手軽にできる音声でもいいかもしれません。じゃあ、それをやると決めて、一旦 YouTube はお休みする、選定するというイメージですね。まあ、もしくは YouTube の編集が大変だったなら、編集が簡単になるような工夫をして、撮影の工程を減らすとか、台本とか撮影時間を短くするとか、まあ、そういうことを試すっていうイメージですね。一回やってできなかったからダメじゃなくて、ダメだった原因を考えて調整するんですよ。そして他を試すんですね。私自身も長年これを続けて今のスタイルに行き着きましたし、今もね、自分のライフスタイルとか自分のマインドに合わせて調整中です。まあ、どれが合うかっていうのは本当にこう人によって違うので、ぜひ試しながらたくさんね、試着をしまくってですね、一番自分にしっくりくるものを見つけてください。本当にね、試着することが大事なんですよ。なんかイメージしてても試着したら全然似合わないみたいなことってあるじゃないですか。そういう意味でぜひね、試着しながら決めていただくと、一番ね、しっくりくるものが見つかるかと思います。で、今回の新月図はですね、星たちが右半分に集中しています。なので、他者とのやりとりの中で何を進めて何をやめるかみたいなことも見えてきそうです。まあ、昨日もですね、タコスをね、出している中で、絶対これやった方がいいよとか、あとは、テイクアウトできるようにしてほしいとかね、そういう意見を結構いただいたんですよね。昨日はね、リピーターの方もいてくださって、まあカフェっていうところで食べるところがあったからこそ、なんかこう2回も3回も4回もね、おかわりしてくれる人がいて、夫はね、すごく嬉しかったと思うんですけど、なんかそういうね、喜んで食べてくれる人たちの意見を聞いて、ここから何に注力するかっていうのが、まあ見えてきたのかなと思います。そういうふうにこう他者からのアドバイスをもらうっていうこともあるのかなと思いますが、それもやっぱり双子座的に自分がアウトプットしたり情報を開示するからこそ入ってくるものなのかなと思いました。まあ、今週は日曜日がね、太陽が蟹座入りして夏至になっていきます。なのでそこに向けた、まあ、強いエネルギーでもありますし、蟹座木星のラストでもあり、この蟹座木星期間で見つけてきたね、自分が育みたいもの、大切にしたいものを確認して次に進む流れというものがやってきそうです。ぜひね、方向性を定めつつ、今自分が試したいことを試したり、そのために注力することを決めてね、まあ、選定していく気持ちで動いていきましょう。はい、というわけで今日はレモングラスの香りがね、地に足をつけながら軽やかに動くことをサポートしてくれます。ぜひね、使ってみてください。はい、では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。今日のメッセージ、はい、こちら、せーの、よいしょ、お、 いいですね。サンクゴッドのカードが出てきました。はい、神に感謝するというカードですが、なんかね、今ね、獅子座の金星と外惑星で、まあ、クレイドル、ゆりかごっていう配置ができているんですよね。これ昨日の配信でお話ししていますので聞いていただけたらと思うんですけど、まあその影響もあってか、やっぱりなんかこう時代からの後押しとかね、宇宙からの後押しみたいなものもあるんじゃないかなと思いました。なので直感で受け取ったこととか、なんか自分でこうしたい、こうありたいと思ってやってみたことに結構応援が入るのかなと思いましたので、ぜひその自分の直感とか導きを信じてですね、動いていただけたらなと思います。はい、カードからのメッセージ参考にしてください。また昨日ね、インスタライブに遊びに来てくれた皆さんありがとうございました。スタイフの方にね、音声のアーカイブをアップしていますので、お時間ある時に聞いてみてください。もう私はね、インスタライブって絶対アーカイブって見れないタイプで、なんでかっていうと2倍速に見れできないからなんですね。しかもずっとその画面に貼り付いてないとライブが見れないので、あーちょっと長いライブは私はね、アーカイブで見るの無理だなっていつも思うんですけど、そういう方のために音声の方にアップしました。私も自分で聞き返したかったんですけど、もうインスタライブはちょっと無理と思って、音声にしてね、スタイフにアップしましたので、1.5 倍速でも2倍速でも聞けるようになってますから、ながら聞きしていただけたらと思います。まあ、滝梨央ちゃんもね、月星座双子座さんで、私も金星が双子座で、二人ともね、獅子座木星にやっていくこと、なんか主張したいことが、星読みとハーブとかね、星読みと手書きっていうね、二つだったのが、なんとも双子座みを感じて面白いなと思いました。まあ、こんな蟹座の私と、ヤギ座の滝梨央ちゃんでね、形にした星読みチャレンジ7日間、こちらもリンクをね、貼っておきますので、ぜひね、この新月のタイミングで、やってみたいなっていう気持ちがある方は、もう軽くね、ぜひトライしてみてください。まあ、無料でできますし、やってね、何度も何度も本当にこう聞きながら少しずつ自分の知識として落とし込んでいただけたらと思います。昨日のライブの中でもね、星読みが学んでいくイメージっていうのを私はお伝えしていましたが、まずはね、さらっとやっていくスタイルを私は推奨していますので、ぜひね、そちらをお試しいただければと思います。で、またですね、それに続いてなんですが、まずはその星読みチャレンジで入門的なね、基礎知識っていうのを頭に入れていただいたら、まあ、その後ね、その有料の講座に進めたりとか、あとはオンラインサロンに入っていただくことも可能です。ただ私は、まあ、それとは別でですね、私が去年から、少しずつ進めていた星覚醒講座の募集をさせていただこうと思います。これはね、またちょっと星読みチャレンジとは全然エネルギーが違います。星読みチャレンジは本当にもう双子座的に軽くやってみてっていう感じなんですが、この星読み覚醒講座の方は、一つの講座がほぼ一日がかりで、かなり長い講座なんですね。例えば月であれば、ただ月星座を学ぶだけではなくって、自分のインナーチャイルドに向き合うワークをやったり、火星であれば自分の怒りとか行動力の発露を見つけたり、金星であれば自分の好きを見つけるためのマインドマップをやったり、とにかく学んで終わりではなく、自分の中の星のエネルギーを見つけるためのワークっていうのを一緒にやっていきます。なのでこれはね、本当にこう一つずつの天体のスイッチを確認していく作業を同時にやっていきますので、星をやっぱり知る、理解する、そして自分を知っていって星を覚醒させていく講座になっています。まあ、私らしさに気がつきつつ、それが個性であるということを再認識していただく講座になっていますね。今年はまだ一回もね、それを開催していませんでしたが、私のネイタルのね、いて座と星のテーマがエンパワーメントなんですね。なのでここを意識してこの講座もね、形にしていきたいと思っています。私のこのいて座土星のね、サビアンは復活祭の日の出の礼拝ということで、まあ、強烈なスタートとか再誕生とかね、 息を吹き返すっていう体験を表すサビアンなんですよ。今このネイタルの土星をですね、トランジットの土星が120度のトラインになって支えてくれてるんですね。なので大変ではあるけれども、火のエネルギーを借りてですね、自分自身を探求していく、そしてこう練り上げていくっていうことをね、やりたいと思います。なので自分自身の星を知ってね、自分に力を取り戻すという講座をやっていきたいと思いますので、興味のある方はぜひね、まずはあのメールレターにご登録いただけたらと思います。まあ、私のねタロットジャーナリング講座もそうなんですけど、私のやりたいことってただタロットができるようになるとか、ただ星が読めるようになるっていう目的ではないんですね。その奥にあるのが自己探求とか自己成長なんですよ。なのでタロットジャーナリング講座もカードの意味合いとか取り扱い方っていうのももちろんお伝えするんですけど、それよりも自分と徹底的に向き合うっていうのが本筋なんですね。なので毎日毎日タロット引いてノートに書いて超泥臭い作業をしてもらうんですけど、まあやっぱりシンプルなんだけど簡単じゃないんですよね。だから一人では到底できないよっていう方でも集団の力を借りてそのグループでやり込むことをしていきます。そうする中でやっぱりね、深い気づきがたくさんあって内的な成長が本当に進んでいくんですよね。なのでこの星覚醒講座もそうで、なんでそう感じるの、なんでそれに怒りを感じるの、なんでそれが好きなの、なんでそう考えるのっていう、あくまでもその星の知識を入れながらもとにかく自分を深掘りしまくるっていうね、自己成長マニアの方にはおすすめの講座となっています。本当にこうタロットジャーナリング講座と同じで、星読みの知識を入れたいだけであれば星読みチャレンジの方がね、圧倒的に手軽でいいと思うんですけど、結局星を学んでもね、自分の中で落とし込めてない、自分ごとにできてないなっていう方はぜひ星読み覚醒講座ご参加いただければと思います。テーマはね、自分と向き合うです。ぜひね、メールレターの方でもご案内をしますので、興味のある方はチェックしてみてください。はい、で長くなっちゃいましたが、最後にご案内お知らせです。今朝6時にですね、獅子座木星を楽しむメッセージということで、カードリーダー5人のねコラボ企画スペシャルリーディングが YouTube の方で公開されました。今回は幸恵さんの、チャンネルにアップされていますので、そちらのリンクを概要欄に貼り付けておきますから、ぜひねご覧ください。私もあの選択肢の一つをね担当させていただきました。すごくワクワクする内容になっているかと思います。まあ、今はねサッカーに夢中の方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひそちらの YouTube、 昨日のね、ライブ配信も合わせて時間のある時に、見てみてください。はい、それでは皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。